こんにちは、医学英語発音コーチのエイミです。今日はエブリデイリスニング25日目です。 TOEIC 公式問題集6のテスト1のパート2 No.25 TOEIC25 を一緒に学習していきます。頑張っていきましょう。ではまず今日の課題を一緒に聞いていきましょう。
No.25 Would you rather go shopping or go to the movies tonight?
A.
Do you have the receipt?
B.
I have to work until 8.
C.
A shipment of new shoes.
はい、こういった音声でした。今日は最初の質問はオーストラリア人の男性、そして3つの音はイギリス人の女性でした。さて、今日の質問の根幹は最初の3単語、Would you rather?ここまでだったんですけれども、ここまでが聞き取れ、そして意味をすぐに理解することができましたでしょうか。Would you rather do or do? という表現で、do する方がいいですか?それとも do する方がいいですか?という2つの行動を比べてもらう質問になりますね。表現としてご存知であれば、聞き取りは難しくなかったのではないかなと思います。larger がですね、r と th を使うので発音が少し難しいです。r の発音と th の発音ができる方は、それを使って練習していきたいと思います。では、最初の do まで行きましょう。何と言っていたでしょうか。
Would you rather go shopping or go to the movies tonight?
Would you rather go shopping? ここまで行きたいと思います。買い物に行く方がいいですか? Would you rather go shopping? Would you rather go shopping? はい、では続きに行きましょう。買い物に行く方がいいですか?それとも?
Would you rather go shopping or go to the movies tonight?
Or go to the movies tonight. 映画に行く方がいいですか?今夜は。と言っていますね。Or go to the movies tonight. ここ、go to の to の聞き取りがちょっと難しかったと思います。to の音が濁って do と発音されているんですね。はい。go to the movies tonight. と発音されています。これは前に you can do that online. や、In about a week, about a week のところで学習したのと同じで T を D に変えるというアメリカ英語やカナダ英語の発音の特徴となっています。これですね、専門用語ではフラップ T という言い方をします。フラップ T。で、今日の質問者の方はオーストラリア英語の方なんですけれども、オーストラリア英語やイギリス英語の方でも同じようにですね、T を D で発音するタイプの方もいます。ということで、この go to the っていう go to the ですね。go to the ここだけちょっと練習してみたいと思います。go to the movies っていきますね。go to the movies。go to the movies。go to the movies。はい、では、それとも映画に行く方がいいですか?今夜はまで行きましょう。Or go to the movies tonight. Or go to the movies tonight. はい、できましたか? Go loser と言えましたかね。では、最初から通して発音していきます。今日の夜は買い物に行きますか?それとも映画の方がいいですか?
Would you rather go shopping or go to the movies tonight?Would you rather go shopping or go to the movies tonight?
はい、ありがとうございます。では、選択肢 A へ進みましょう。
A.
Do you have the receipt?
Do you have the receipt? レシートはお持ちですか?ということで、選択肢 A は今回の答えにはなりませんね。最初の Would you rather が聞き取れていれば、絶対に選ばない選択肢になりますね。発音練習はしておきたいと思います。レシートはお持ちですか? Do you have the receipt? Do you have the receipt? はい、ありがとうございます。では、サクッと B に進んでいきたいと思います。聞きましょう。
B.
I have to work until 8.
I have to work until 8.
8時まで仕事しないといけないんです。さあ、ちょっとひねった応答にはなりますが、これが今日の正答になります。今日の夜は買い物に行きますか？それとも映画の方がいいですか？
Would you rather go shopping or go to some movies tonight?
8時まで仕事しないといけないんです。
I have to work until 8.
ということで、8時まで仕事しないといけないので、買い物も映画もちょっといけないです。と伝えようとしているのだと思いますね。少しわかりにくいですが、実際こういうやりとりも、まあ、あるかなと思います。では練習していきましょう。8時まで仕事をしないといけないんです。
I have to work until 8. I have to work until 8.
はい、ありがとうございます。では C へ進んでいきましょう。
C.
A shipment of new shoes.
A shipment of new shoes.
はい、今日はですね、まあ実は学習ポイントとしてはこの選択肢 C かなと私は思っています。まあ、答えとしてはもう聞いた瞬間にこれじゃないなと思われた方がほとんどだったと思うんですけれども、 A shipment of new shoes、 これね、どういう意味かピンと来られますか？私たち日本人にはなかなかピンと来にくい英語表現かなと思うんですね。直訳すると shipmentはどこかから出荷された荷物ということなので、まあ A shipment of new shoes は新しい靴の荷物ですみたいになると思うんですけれども、それってつまりどういう意味なんでしょうか？そしてどういう場面で使う言葉なんでしょうか？はい、シップメントという単語ですね、荷物や発送という意味とともに、場合によっては荷物が届くことであったり、荷物を受け取ることまでを含むこともあるような単語になってきます。時々日本語に訳さない方がいいこともある単語なんですね。今回はそのパターンかなと思います。 A shipment of new shoes、 新しい靴の荷物ですじゃなくて新しい靴ですって言っていると思うと分かりやすいと思うんですね。例えば場面としては、職場に大きな箱が届いていると思ってください。それをですね、どなたかがこれ何？とあなたに尋ねられました。そして先生はその応答としてですね、 A shipment of new shoes、 新しい靴ですよ、まあ、新しい靴が届いたんですよという意味で、もう動詞を省いて A shipment of new shoes、 新しい靴ですと答えることができると思うんですね。これちゃんと文にするならば、 We received a shipment of new shoes、 新しい靴をレシーブ受け取りましたというようなことになると思うんですけれども、まあ、それを省くこともできますね。そしてこの英語の形としては Shipment of new shoes、 シップメントがつくんですけれども、日本語ではこのシップメントは訳さない方が自然ですよね。新しい靴の荷物が届きましたと私たちは言わないと思います。では、このイメージで、この場面のイメージで、今日はこの A shipment of new shoes を練習してみたいと思います。この荷物は新しい靴が届いたんです。A shipment of new shoes. A shipment of new shoes.はい、ありがとうございます。ちょっとこのシップメントの意味というか使い方ですね、少し突っ込んでご説明していきましたが、お分かりいただければ嬉しいなと思います。では今日はここまでです。内容をまとめていきましょう。レッスン4週目の4日目は、まずはですね、 Would you rather do or do、 何々する方がいいですか、それとも何々する方がいいですかっていう表現を学習していきました。そしてその中の質問でですね、 Go to the movies tonight のところで Go to を Go do と発音する練習をしていきました。 Go to the movies。 ですね。そして最後に shipment of new shoes で、シップメントという単語の意味と使い方、日本語では訳さないけれども英語にとってはあった方が自然だという場面がある単語というね、ちょっとややこしかったと思うんですけれども、そこについて学習をしていきました。さて今日のコンテンツの中ではですね、 go to の発音が go do になるっていうところが特に重要だったのではないかと思うんですね。 go do もしくはですね、 go do go do go da みたいに聞こえることもよくあります。まあ、どっちにしろ t が濁るからというのが、あの、私たちが聞き取りにくくなる理由なんですね。 to の音が do とか da みたいに聞こえることというのはとても多いですので、まあ、go to に限らず to が出てきたらちょっと発音に注意して、これから耳を鳴らしていくようにしていただければと思います。それでは今日も本当にお疲れ様でした。明日はついに新規の学習の最終の日になります。明日も一緒に頑張っていきましょう。
Thank you for listening, ladies and gentlemen. I'll see you tomorrow.